コリント信徒への手紙の2第13章の11節と12節、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者とあなた方によろしくとのことです。今日で東日本大震災から4年目がやってきまして、今日はここで2時からですね、臨床宗教士の方々と追悼のお祈りをすることになっていまして、どうしようかなってまだ何にも考えてないんですよ。お坊さんたちとどうやってですね、お坊さんたちはキリスト教のやり方でやって、そして私たちはそこに参列するだけでいいですって言うけど、それじゃあなと思いながらですね、これから準備をちょっと2時間かけてやろうかなと思っています。ルテル教会はですね、3年というですね期限を決めて支援活動にあたって、やめても1年になります。その後活動がですね何も聞こえてこないので、やめちゃったわけじゃないんでしょうけど、多分、続かずにいるんだろうなと思って思います。大江教会はですね、いろいろなものをですね、被災地から取り寄せたりしながら、被災地の関わりを持ちつつですね、なんとか支援ができないかなと思っています。でもその支援のテーマは何かっていうと、やっぱり忘れないということだと思うんですよね。でもう一つは寄り添うということが今回の支援のテーマですので、忘れないということと寄り添うということですね。それをですね、私たちはですね、またこれからも引き続きテーマとして持っていきたいなというふうに思っています。メッセージをですね、いろんなものがですね、送ってくるたびにですね、ルーテルさんっていうふうにして言ってくださるから、そのルーテルさんっていうですね、ことにですね、なんかですね、これからも答えていけることはないかなと思いながら模索をしております。そういう意味ではですね、今日熊本の地でですね、教会でお坊さんが集まってですね、東日本大震災のことを覚えて追悼の祈りをするっていうのは、被災者の人にとってみれば実は本当に嬉しいことだっていうふうに昨日もメールをいただきまして、そういう意味ではですね、熊本と離れてますけど、今日はやっぱりそういう日なんだろうなというふうに思います。コリント信徒の手紙ね、今日は結びの言葉をこう読んでいます。ローマ時代の手紙は現代と同じように結びの部分に健康や祝福を祈るというのが書き方形になってたようです。パウロはその手紙のそれだけではなくして、最後にパウロの手紙には必ず励ましっていうのがあるんですね。健康や祝福を祈るだけでなくして励ましっていうのが必ず書いてある。パウロの手紙の特徴として、喜びや完全なもの、回復や励ましや思いを一つ平和にする、そういうことが何回も繰り返されています。それは神様が共にいてくださるという証がそこにいるからですね、喜びや励ましや思いや平和を一つにしなさいという、そういうことを教えているのかもしれないなと思います。東日本大震災でルーテル教会はですね、隣人というですね、センターを作ってですね、緊急支援などをしておりました。そこに招かれていったんですけどもですね、いろいろなですね、支援のやり方もありましてですね、初めは緊急支援ですからですね、もう何でもかんでも持って行ってですね、配ってたんですよね。でも旗とですね、1ヶ月後ぐらいにですね、いやそれって必要かなっていうことを思い直したところがあるんですね。でその時もまだ遺体捜索は続けられていましたしですね、石巻でも2000名の方々が行方不明になっておられたしですね、そういう中でですね、いろんなものを持って行って配ってたんですけど、ちょっと待てよっていうですね、もしかすると一人一人っていうのは違うものを必要としているんじゃないかなっていうことをちょっと考えた時期があったんですね。それからですね、市内を歩き回りながらですね、一軒一軒訪問しながら、避難所を訪ねながら、何が必要ですかってまず聞いてですね、そして必要なものを持って行ってたという、 まあ、そういうことがですね、大体1ヶ月後ぐらいから始まったんですよね。で、これは本当に喜ばれたんですよね。初めはですね、何が何かわからないんですけど、でも1ヶ月経ってちょっと振り返ってみると、いるものといらないものっていうのがいっぱいあるんですね。で、いらないものをもらってもですね、それは無駄になっていくだけで、無駄になっていくということは、やっぱりそういういただく、もらう方の被災者の方もやっぱ苦しいんですよね、無駄にしていくというのが。そう思うとですね、個別にですね、ものをですね、聞いて配っていくということが、やっぱり一番やっぱり、まあ、ルーテルみたいな小さな団体には必要だったんだろうなと思います。まあ、それが功を奏してですね、石巻の人々からはですね、あのルーテルさんっていうふうに言われるようになったんですね。まあ、これは画期的なことだったと思いますですね。うちにはルーテルさんが来てくれるっていう言葉をですね、私たちは多く聞くことができたっていうことはですね、やっぱりそういう人たちとの心がつながったんだろうなっていうふうに思います。パウロは神様が共にいてくださる証をですね、喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさいという中に実は見ています。私たちがやってきた救援活動も多分同じだったんだろうなと思います。神様の働きとして喜ぶ、そして完全なものになる、励まし合う、神様が共に働いておられるからそれができるし、それをですね、一つ一つのですね、物資に思いを込めてやっぱり伝えていった時に、やっぱりルーテルさんっていうふうに呼ばれているようになったんだろうなと思います。そのルーテルさんの働きをやっぱり忘れないしですね、これからも寄り添っていかなきゃいけないという、そのことを今思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。東日本大震災が起こって今日で4年目になります。まだ被災地では悩み苦しみの中におられる方がたくさんおります。まだなお仮設住宅の中で暮らさなければいけない方々もまだたくさんおられます。どうかそのような痛み苦しみとイエス様が共におられることを信じることができるように導いてください。また遠く離れていますけれども、私たちにできることがあれば主をあなたから教えていただいて、支援活動を忘れない、そして寄り添うということをテーマに続けていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に信者求道者、牧師星の家族と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても守り導いてください。病床にある方々、また悩み苦しむ方々にはイエス様が寄り添っていただけますように。今日も私たちがなす働きの上に聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。